医療ジャーナル。医療と健康、関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。
本日は細胞シートの挑戦ということで、東京女子医科大学先端生命医科学研究所所長の岡野輝夫先生にお話を伺います。岡野先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まず簡単に岡野先生のご紹介をさせていただきます。学生時代に高分子に興味を持たれたことをきっかけに、バイオマテリアルの研究の道へ進まれました。1990年に細胞シートの開発に成功し、実用化に向け大きく舵を切っていらっしゃる再生医療を牽引する研究者でいらっしゃいます。まずですね、現在の細胞シートの治療へ使われているものとかですね、いかに細胞シートというものが治療に有効であるかというところを伺えますでしょうか。
はい、ご存知のように、一つの薬を作るのに500億円とかですね、1000億円かかるような時代になってきて、でも依然、治せない難病に苦しむ患者はたくさんいるわけですね。で、そういう人たちを治すために、細胞を使うというのはすごく意味がありまして、臓器移植というのがあったんですが、やっぱりドナーというのが少ないためにですね、大量の患者を治すことはできないわけですね。ところが今の細胞を使いますと増やすことができますので、我々は必要な細胞を取ってきて、それを増やして、そしてこの細胞シートという形にするんですが、これを貼り付けて治療するという、そういうことを始めているわけですが、これが細胞検濁液といって混ぜた液で注射したときにはなかなか移植できないんですが、この細胞シートで貼り付けて移植することによって、ほぼ 100% の細胞を機能を持ってですね、移植できるわけで、で、これで多くの治療効果を上げております。今、2ミリぐらいの口の内側の口腔粘膜から取るんですが、2週間培養して、だいたい 1.5 センチの直径ぐらいの丸い細胞シートを作るんですが、これを角膜の一番外側のこの上皮が濁っちゃってる患者がいるんですが、そういう人の目の上皮を外科的に取ってですね、それで患者本人の口腔粘膜から細胞シートを作って、シートを貼り付けて治しちゃうということで、阪大の眼科の西田教授と一緒にやってるんですが、30人ぐらいの患者をもう治しております。で、フランスなんですが、リヨン国立病院っていうところで、ここで今セルシードって会社が治験を終えましてですね、今ヨーロッパに申請を出すような段階にまで行ってます。で、これ以外やっぱり口腔粘膜の細胞を取ってきて、食道がんなんですが、通常がんの部分を取って胃をこう持ち上げながら縫うわけですが、だいたい2ヶ月とか3ヶ月入院しなくちゃならないんですが、私たちは内視鏡を使ってがんを取っちゃう治療ができるんですが、そうするとがんを取った後、術後狭窄って言って、どうしても食道が細くなっていっちゃうわけですね。で、これを患者本人の口の粘膜細胞を培養しておいて、がんを取った後にすぐ貼り付けちゃうわけで、とそうしますと、この狭窄っていうのが止まって、数日で治せちゃうということで、現在、女子医大で10人の患者に臨床研究という形でやりまして、9人の患者は数日で退院させちゃうんですが、1人だけちょっと縦に長いがんだったもんで、細胞シートがきれいに貼れない部分があって、一部で狭窄が起きるということはあったんですが、やっぱり細胞シートの貼ってるところはきれいに治ってるということで、今貼り方を新しいこうデバイスを作ってですね、きれいに貼るなんていうこともやりながら進めております。で、それ以外に阪大の心臓外科の沢教授と一緒に筋肉の細胞をシート化して、それを拡張型の心筋症の心臓の表面に直接貼り付けちゃうなんていう、そういう治療をやっております。で、この細胞シートは 100% 生きてそこへ移植できますので、四六時中血管を呼び込む VGF とか、細胞のその成長因子である FGF とか HGF とか、そういうサイトカインを出すことによってですね、心臓の筋肉がだんだん厚くなってきて動くようになってきてですね、で、拡張型の心筋症の患者が治せるということを2007年からすでに20名の患者に適用してですね、かなりいい成果を上げておりまして、 最近テルモって会社が治験に進んでおります。それから歯なんですが、歯とそれから周りに歯槽骨っていうのがあるんですが、歯周病が進んできますと歯根膜っていう細胞がやられてきまして、周りの骨が分解してきちゃうんですが、そのうち歯がグラグラして抜けちゃうんですが、我々は親知らずからその歯根膜細胞を取ってシート化して、歯の周りに貼り付けると歯の周りの歯周組織が再生されますので、さらにその周りの骨も再生してくるということで、今東京女子医大の口腔外科でその臨床研究というのを去年からスタートさせております。数名の患者でやってますが、歯の周りに骨が再生してくる様子が認められております。それ以外に東海大の佐藤先生という整形外科の先生なんですが、使われてないところから軟骨の細胞を取って、それをシート化してですね、膝の関節の軟骨がやられているような表面に細胞シートを貼り付けて治療するということで、まあ、これも画期的な方法なんですが、数名の患者に適用してですね、かなりいい成果を上げております。これ以外にいくつかの、例えば膵臓とかですね、肝臓とかですね、今はなかなか治せないような糖尿病の治療とかですね、血友病なんていう病気があるんですが、そういう病気を治すような治療に向けてですね、研究を進めております。これから細胞シートを使うことによってですね、いろいろな非常に治療するのに難しかった病気を治していけるんじゃないかということで、医師と研究者が一体になってですね、活発な研究活動を進めております。
特に薬ですと、飲んだ後に必要な箇所に届くまでに必要でないところにも作用してしまうのが、細胞シートの場合は直接必要な場所に貼って効果を得るという点ではかなり治療という意味で期待が持てるところなんですけれども、その実用化に向けて安定した培養ですとか、逆に今おっしゃったような難しい病気の治療などというのは、応用が効く細胞とどうしてもそこでしかない細胞との差が出てくるかと思うんですけれども、いかがでしょうか。
はい、最近山中教授がですね、 iPS 細胞を作ったということで話題になっておりますが、今まで我々の心臓の大人の心臓の細胞というのはなかなか増えないんですね。でそれで今筋肉の細胞を増やして、それを心臓の表面に貼って治療してるんですが、iPS 細胞ができればですね、大量に iPS 細胞を増やしておいて、それを心臓の筋肉の細胞に分化って言って変えることができますので、そういうので貼り付けたらもっと効果が上がるんじゃないかとかですね、それから膵臓の細胞なんかもなかなか増やすことができないので、iPS で増やしておいて、それを膵臓の細胞にして使うなんていうですね、新しい可能性が膨らんできてます。で、iPS 細胞はそれ自身では注射すれば治療できるわけではありませんので、まあ、私たちのこの細胞シートのテクノロジーと一体化することによってですね、今治らない病気がどんどん治るような、そういうところに向けてですね、新しい研究が進んでおります。それから培養なんですが、少し細胞を取れば必要な組織を作ることができます。で、無菌状態で作るということで、セルプロセッシングセンターっていうですね、 CPC って呼んでますが、こういう中で作ったものを患者に入れるというのはですね、政府も厚労省も認めているわけですね。で、それは無菌が担保されてるからです。で、そうしないとですね、せっかく作ったものを患者に入れようとする前にですね、菌がないかとかですね、いろんな検査をやらなくちゃいけないと、患者が待ってるのにすぐ届けられませんので、そういう無菌状態でやったものを入れるということでやるわけですが、100とか200平米の中に培養室が1つとか2つぐらいしかできないわけですね。そうすると CPC っていうのをそこら中に作るということが現実的ではないので、私としては細胞工場みたいな場所を一箇所に作ってですね、そこで細胞シートを作って各病院に運搬してですね、治療する、そういうようなことも考えてます。で、最近では私の最先端研究ファーストって呼ばれている国家プロジェクトなんですが、 ここで全て自動で細胞を増やしてシートにして、それを1層とか2層とか3層とかコンピューター上で指令を出せるようにしてですね、そして移植できるような組織が自動でできるという装置を今開発してまして、これがほぼ出来上がってきております。で、今動物に本当に移植して治療ができるかどうかという検討ができるところまで来てますので、とにかく手作業で今治療をやりながら、さらにこういう自動培養装置みたいなものを導入した細胞工場を作ってですね、そして大量の患者を治していきたいというふうに考えております。
ありがとうございます。で、今細胞の工場を作って、そちらから患者さんに届けるというビジョンを伺ったんですけれども、そうしますと特にこの細胞シートの治療というのはどちらかというとテーラーメイド医療の最先端という形で、個々の患者さんの病状とか病態に合わせ個々の患者さんの細胞を使って培養していくというところが肝になってくるかと思うんですけれども、そこの管理的なところ、違う患者さんに行ってしまっては結局有効な細胞も生かされないということが懸念されるかと思うんですけれども、大規模な工場となりましたらその辺はいかがなんでしょうか。
今光学テクノロジーってものすごい進んでますね。ですから我々はロボットを使ってですね、IT 技術を使ってですね、ちゃんとその培養皿にタグをつけておいてですね、どの患者から取った細胞でどの患者に戻すかというのをですね、徹底的に IT 管理したような、そういう細胞工場を作りたいと思ってます。で、そういうのができるとですね、細胞を取っておいて手術日にその病院に細胞シートが届けられるという、そういうことができるようになってくると思います。で、今はご指摘のようにこれどちらかというとオーダーメイドの服を作るようなもんで、だけど吊るしの服も必要になってくると思うんですね。で、今この細胞をですね、自分の本人に入れる自家移植っていうところから、他人の細胞を使って治療するという同種移植、 A さんの細胞を使って B さんに入れちゃうというようなですね。そうすると例えば A さんの細胞で1000個の細胞シートを作っておくと1000人の人を治せちゃうわけですね。で、そういうふうにしてくると必要な時にすぐ使えるということもあってですね、効果的になると思うんですが、皮膚ではそういうことが今現実にやられ始めているわけですね。で、私たちとしては将来さらにその先はですね、その同種移植っていう大量の患者を治せるような仕組み作りまで持っていきたいというふうに考えて、免疫系の心配とかそういうのがされるわけですが、テクノロジーで克服していきたいということで日夜努力して今研究が進んでいるところでございます。
ありがとうございます。本日のお話の続きは来週また伺いたいと思います。先生、引き続きよろしくお願いいたします。
医療ジャーナル、来週も医療と健康関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。番組音声はラジオ日経のホームページからオンデマンドでお聞きいただけます。ぜひご利用ください。